で、もう一度申し上げます。家族信託というのは本人委託者の財産を、この図を見ながらちょっとイメージしてください。信頼できる受託者、こちらで言うと長男ですね、に託して本人、また本人、これは受益者、一番左ですね、のために契約で定めた目的、ここは重要なんですが、目的に従って管理や運用および処分をしてもらうための財産管理なんです。なので、もう一度申し上げます。委託者、まあ、これはお父様で、受託者、この場合は一応長男になってます。で、受益者、またお父さんが出てきてます。この言葉、これがいわゆる家族信託の登場人物です。で、これを頭の中にイメージしていただいて、お父様がご自身のここの所有財産ってありますね、はい、この所有財産を契約に基づいて、この契約に基づくっていうのが信託契約というものです。はい、で、こちらに基づいてどういう財産を信託財産とするのかというのを家族でお考えいただいて、それを財産を託す、そしてその、まあ、難しく書いてあるんですけど、受益権となってますが、まあ、これはちょっと法律的に受益権という、まあ、信託法にもなってるんですけど、それをお父様に返してあげるよという、これが家族信託の一番メインです。で、ちょっと難しいんですけど、これがいわゆる自益信託、黒板って使っていいんですか、はい、自益信託といいまして、簡単なんですけど、自益っていうのは自らを、自益ですね、で、あと信託と、こちらがもうほとんど信託契約の中で7割8割ぐらいあります。で、もう一つ、じゃあなんか自益って言ったら他のもう一つあるんじゃないかっていうのは、皆様のお考え通り、待機信託っていうのがあります。どこが違うのということなんですが、一番最後の受益者が、ここの、これはお父さんと同じなってます。だから自益信託なんですけど、ここがお母様、例えば、お父様のいわゆる、まあ、お母様、まあ、配偶者がいれば、ここが、お母様になって、これを待機信託というんです。ただ本当にちょっと難しい言い方で言ってるだけで、実際、まあ、信じた、まあ、長男に自分の財産を託すと。で、じゃあなんで家族信託って、別に普通の、まあ、わざわざ契約書に結ばなくてもいいんじゃないかと思いますが、実は契約書で、まあ後からご説明しますが、まあ、本来は公正証書で、まあ契約、公正証書で契約書を作るんですね。その場合、そうしまして、そうすることによって、いわゆるこの信託財産が、まあ、いわゆる先ほど野口が申し上げたように、倒産隔離機能ということで、財産が守られるわけなんですね。守られて、他の債、まあ、ちょっと難しいんですけど、借金取りとかそういうところからは口出しができないような、一応これが信託という仕組みでございます。なので、まあ、一応今日はすいません、この仕組み、お父様と頼れる長男でもいいし、娘さんでもいいです、とにかくご家族の方に、自分より若い方ですね、自分より先に亡くなったら意味がないですからね、その辺はご注意いただいて、それで自分の財産を任すというのが家族信託の基本のスキームです、システムです、はい、これだけは絶対今日は覚えておいていただいて、で、ですね、ちょっとじゃあどうして今まで信託っていうのが、これほど割と新聞とかテレビとか、割と耳にするようになったんですけど、じゃあどうして今まではなかったかと言いますとね、実はこれ信託法っていうのは大正11年という、西暦になると1922年にもうできたんですが、それが、改正されたのが2002年、平成18年 で、まだ新しい法律なんですね。で、皆さんちょっとちょっと資料の方はすみません、ちょっと耳は塞いでほしいんですけど、いわゆる、まあ、憲法があって、その下に、まあ、民法で、実は信託法というのは特別法ということで、まあ、いわゆる民法といわゆる特別法と、じゃあどっちが優先するのということは特別法なんですね。で、信託法が平成18年2002年に改正された。で、ただそれからあまりにも、まあ、信託は改正されたにもかかわらず、まあ、あまり、まあまあ、世の中に、まあ、なんて言いますか、広く伝わらなかったのは、やはり、まあ、我々もそうですし、もちろん弁護士の先生とか司法書士の先生、まあ、税理の先生があまりそういうことを勉強されてなかったっていうのもちょっとあるかと思うんですが、はい、まあ、そういうこともあって、ただ今そうですね、今こうやって、貢献制度っていうのが、実はちょっとそれをも申し上げるんですけど、貢献制度っていうのが少しシステムとしてやはりもうがんじがらめになってしまう部分があるので、まあ、それで最近、まあ、貢献制度と比較すると家族信託というシステムがかなり、まあ、いわゆる、有効になってきたかということが背景にあります。まあ、すみません、ちょっと、でこれが一応信託の、まあ、スキームなんですが、でちょっとすみません、あちこちあちこち行って恐縮なんですが、一応それから、ですね、ちょっとレジュメにちょっと、レジュメを見ていただくと、すみません、まあ、レジュメに書いてある部分とすみません、書いてない部分をちょっと私申し上げるんで、すみません、ちょっとどこに書いてあるのというのがちょっと出てきましたら、すみません、その辺はご容赦ください。で、まあ、ちょっとすみません、家族信託のメリット、最大のメリットを申し上げると、やはり、まあ、先ほどの説明もあったかもしれませんが、やっぱり認知症対策なんですね。で、認知症になりますと契約ができなくなる。で、財産管理を任すことが本人ができないので、先ほどのこちらの図で言いますと、お父様が認知症になりますと、まあ、例えば契約先の、まあ、不動産屋さんとは契約ができない、それから、まあ、法律的な、そうですね、売買ができなくできないと、あといろいろ、もしその方がアパート持ってたらアパートの契約も本来できません。まあ、そういった部分がありますんで、やはり認知症になる前にやはり対策を考えなくちゃいけない。じゃあ一つの考え方として家族信託っていうのが一つ方法があります。そして、まあ、先ほどもちょっとまたあったんですけど、遺言書、遺言書っていうのは、まあ、多分皆さんまだお書きになったことはないかと思うんですけど、皆様、遺言書っていうのは子供にはその自分の下の世代には遺言書は書けるんですけど、じゃあお孫さんに遺言書って言ってもそれは無効になるんですね。それが家族信託は次のまた下の世代に財産を継続する。先ほど申し上げた、受益者連続型信託っていうんですけど、そちらの方も可能です。そしてまたちょっと前後して恐縮なんですが、成年後見制度、まあありますね。で、これまあちょっとすみません、そういう関係者の方いらっしゃったら本当にすみません、ちょっと怒られてしまうんですが、一度まあ、成年後見制度を、まあ、結びますとね、簡単に、あ、やめたいな、こんなはずはなかったと言っても、やめることはできません、基本的に。なので、まあ、もちろん費用的なものかかるんですが、本来、まあ、例えばこうやって、この長男の方が、お父様の、まあ、こういわゆる後見制度を取り入れたがために、この、まあ、いわゆる法廷、まあ、後見人の方がいろいろやはりこのお父様の財産を守らなくちゃいけないということで、はい、まあ、いろいろ制限をするわけですね。その場合、 なんだこんなはずじゃなかった。でお父様のことを考えていろいろ、まあ、これも買いたいあれも買いたい、例えばもうちょっといいベッド買いたいって言っても、もしかすると、まあ、そういうこともいわゆる後見人 の方が、まあ、ストップさせてしまうとか、そういった部分もちょっとありますんで、まあ、いわゆる後見制度もやはり考えて、まあ、これからちょっとのがいいのかなというのをちょっと思います。はい。そして、まあ、あとですね、よく相続の、まあ、いわゆるそのお父様が亡くなった場合、はい、まあ、遺言書があればいいんですけど、もう何もなく何もなく亡くなった場合、もちろん相続っていうのは皆さんご存知よくありますが、こちらの相続に変わりますので、よくもうこれはもうご覧になってるかと思います。この相続、この相続を防止する、まあそのために、家族信託っていうのも有効でございます。で、そうですね、まあ今まではちょっと、まあ、メリットのことばかり申し上げたんですが、今度はちょっとデメリットの方で、はい、ちょっと申し上げると、やはり家族信託というのは、すみません、仕組みがちょっと複雑、まあ、複雑というのは結局これは契約書で、契約書でこういった形でこういう場合はこうするとか、まあ、いろいろ契約書がですね、かなり作り込まないと、皆さんこのお父様、例えばこのお父様だって、この長男の方がもしかするとこの方が先に亡くなることもあるんですね。そういった場合、亡くなったらもう終わりなんです、受託者が。まあ受託、まあ、ちょっと今語弊があったんですけど、まあ、いわゆる受益者が亡くなった場合は終了になるんですけど、まあ、そういった場合は想定しなくちゃいけないんで、じゃあ仕組みを考える、じゃあどうするの、他の家族の方もちょっといわゆる受託者、第二受託者、まあ、代理人とか、まあ、そういった形でちょっと入れなくちゃいけない、入れ込むにはどんどんどんどんいわゆる、関係者を、まあの方のご協力がいるという形で、どんどんどんどん仕組みが複雑になるとということがちょっとデメリットの一つです。で、あとやはり一番、まあ、一番のデメリットというか、これデメリットって言っていいのか分かりませんが、この本当に長男の方が本当に信頼できるかというのは、まあ、こればかりは家族の方で相談していただかないと、はい、ダメですね。はい。で、あとやはり、うん、そうですね、あと、まあ、これを一番最初に申し上げなくちゃいけないところなんですが、家族信託というのは節税には全くなりません。はい、税金対策にはなりませんので、はい、相続税対策でお考えの場合はこれは外した方がいいです。全くもって、全くというか、これは税金対策ではない、はい、もんです。はい、いろいろの、まあ、国税庁がいろいろですね、ちょっとまあそういった部分に関していろいろ、いわゆる通達とか出てますんで、まさしくこれは税金対策になりません。あと、もう一つ、遺留分の問題という、遺留分という言葉、皆様ご存知でございますか、遺留分という。はい、遺留分というのは、まあ、結局、例えば財産を、例えば自分の財産を、まあ、奥様一人にあげたとか言っても、結局息子さんとかいらっしゃれば、息子さんって俺だってその、まあ、権利があるだろうということで、そのいわゆる必ず最低限守られるその割合があるんですね。で、これも適用になります。家族信託でも遺留分の、まあ、適用になるというのは語弊もあるんですが、まだ、判例として確立してないので、はい、遺留分は必ずただ問題が残ってくる。だからいわゆる何が申し上げたいかというと、信託財産を全部、例えば、まあ、そうですね、まあ、例えば信託財産全部しても、結局それは遺留分として侵害というのは、先ほど全部挙げても結局それは認められませんよということになります。はい、まあ、 まあ、なりますというか、まあ、判例が出てないんで、まあ、ただそれは間違いないです。ですから信託財産に全てを信託財産するのはおやめになった方がいいと思います。はい。で、まあ、あとデメリットとすれば、やはりあの、まあ、これはあの先ほどの後見人制度、後見人制度というのは、まあ、財産の割合で、まあ、月いくらという形になるんですが、あのこの家族信託の場合はランニングコストというのはほぼかかりません。ランニングコストというのは結局毎月毎月かかるということはないです。というのは、まあ、ご家族の方がやっているので、まあ、本来は、まあ、無償でしょうと、はい、かからない。ただしもちろんこの契約の中でやはり例えばお父様が収益物件アパートを経営してた、で息子さんがその代わりにやる、俺もタダではやだよっていう場合はもちろん報酬を得ることはできます。そういった形はできます。はい、はい、ただまああとはその家族信託というのはですね、ちょっと後ほどまた説明するんですが、ちょっとこういう家族信託を作成するにあたって、まあ、流れがあるんですね。で、この場合かなり打ち合わせ、まあ、いろんな専門家とか打ち合わせで最終的には契約書が しっかりしてないことには、あの作っても後で齟齬が出てきたりとか、そうしますと本当にあとは法律問題、訴えの問題になりますんで、そういった部分ではやはり作成時の費用がかかります。まあ、これはあの財産によって、よくあの信託銀行さんでこういうあの家族信託のいわゆるやってらっしゃるんですけど、まあ信託銀行さんはまあはっきり申し上げてべらぼうに高いです。はい、あのであと信託財産は基本的に金銭、お金で現金だけですよという形になってますし、ハードルが何千万以上という、はい、形になります。でまあ、不動産はどうしてやらないかというと、不動産はちょっともう個別でおやりになってるみたいのと、あと面倒くさいと、はい、ということらしいです。信託銀行さん、まあ、銀行関係の方いらっしゃったらすいません、ちょっとすいませんということで、はい、で一応費用的なものが組成をする、契約書をするにあたってお金が、費用がそれなりにかかってしまうというのが、いわゆる初期コストがかかってしまうということです。で、もう一度ちょっとまとめてみますと、まあ、家族信託の主な機能というのはやはり財産管理、まあ、こちらで言うと何度も恐縮なんですが、お父様の財産を管理することで、まあ、そうですね、まあ、やはりこの認知症対策、それからあとまあそうですね、いわゆるこの信託財産にすることによって先ほどの相続、いわゆるこれをすることによってもういわゆるバリアを作るんですね。その財産にバリアを作るんで、もう他の方が何か言っても結局あそれはもう相続財産ではありませんよという形になります。なので相続はある意味防ぐことができます。はい、そしてあとはそうですね、まあちょっとレアケースになってきますと、まあふさわしいケースがあるんですけど、それをちょっとご紹介しますね。どんな、まあ皆さんこの中でちょっとまあ心当たりあるか、まあちょっとお考えください、ご自身で。まあもちろん一番最初は認知症対策をしたいとき、それから、まあ認知症対策をして、なおかつ、ご実家でお一人の方、お父様、お母様が、ちょっと遠方で。で、その方がもし、ちょっと例えば将来、まあ、認知症になりそうだな、ちょっと施設に、ちょっと、あとお体も悪くなって、足腰がちょっと不便になったなっていう時に、将来、実家を売却する場合、まあ、その場合こういった仕組みですと 認知症になったら、もう例えばこのご自身の財産、ご自宅は売買できなくなりますんで、それをあらかじめ信託財産に入れて、まあ長男に任せて長男に売ってもらうという形、まあこれはいわゆる実家売却っていうんですけど、実家売却信託。そしてあとですね、まあこれはちょっと究極なシステムですけど、例えば共有のまあ財産、まあ不動産があった場合、そのよくお亡くなり、お父様が亡くなって、で、その不動産を法定相続分って、法定相続分っていうちょっと難しい言い方なんですけど、結局共有にしてる、そのまましてあとでいつか分けるっていう時に、そのまんまにしてた場合、後からどんどんどんどん枝分かれでひどく、まあもうどうしようもなくなっちゃうんですね。まあそれになったらおしまいなんですが、その、まあ、手前で確か、共有になってる場合、共有分だけを信託にして、それを集めてきて最終的に一本にするということも可能です。まあこれちょっといろいろ信託契約書が複雑になって、先ほども言ったように、このまあ長男さんがずっと長いこと言ってくればいいんですけど、なかなかそういう途中でなんかいろいろああじゃこうじゃあるともう本当に大変になってしまうんで、まあこれはいろいろちょっといろんな、まあ階層がどんどん増えてきます。まあそれはちょっとそういう、まあ、ことを除けば、はい、共有を解消ができるというのが一つの特徴です。で、あとですね、まあこれもちょっと会社経営の方がいらっしゃいましたら、これもちょっと有効な利用なんですけど、自社株、まあ、自社株ですね、いわゆる自分の、まあ、株式を、それを信託財産にする。どうしてわざわざ信託財産にするかというと、実は、まあ、事業承継ですね、はい、事業承継の一環として、自分の、まあ、息子に継がしたいんだけど、ただまだ息子もちょっと、まだまだちょっと経営がちょっと任せきれないなというときに、いわゆる一つの信託財産、まあ、差し支権という、まあ、ものを、まあ、権利でお父様がそれを持つことによって、この自社株を、まあまあ、お父様の管理下において、将来、まあ、認知症になった時とかを予防して、自社株を最終的にはこの長男さんに譲るとか、まあそういった、はい、で、まあちょっと難しいんですけど、じゃあわざわざ信託財産しなくても、まあいいんじゃないかと言われても、実はですね、まあ差し支権という以外ですと、まあいわゆる、まあ、黄金株っていうんですか、黄金株とか、いわゆる、種類株式という、ちょっと難しい株式を発行しなくちゃいけない、新たな株式を発行しなくちゃいけないとなると、すごくもう難しくなってしまうんで、じゃあもう自分の株式を、自社株を信託財産にした方が、まあ、いわゆる運営はしやすくなる、まあ、ちょっとそういった、ちょっとテクニック的なこともあります。あと、まあどんなケースが家族信託にふさわしいかと言いますと、先ほども申し上げた遺言書ではできない孫の世代をその信託財産にすることによって、お孫さんで、どんどんどんどん下まで、まあ、下の階層まで、まだ名前決まってないんですけど、できます。ただ、これは一応制限があって、30年、もう信託法ではこれ、連続、受益者連続型っていうのは30年になりますんで、じゃあ30年経ったら、最後にバトンタッチした方で、その方が亡くなったら終了という形。まあ、ただ、一応はい、そういう形で30年という縛り、まあ、プラスアルファまで一応、信託はできますということになります。で、まあ、それが以上が大体、まあ、信託にふさわしいケースを挙げましたが、じゃあ、今度は逆に、信託にはふさわしくない、 というのは、逆のことを考えてみますと、やはり家族間で争い事が多いと、やはりこの家族信託は絶対無理だと思います、はい、もうそんなことは聞いてないよということで、そういうことで契約書を俺は作って、ね、賛成しなかったとかなりますと、本当にこれはやはりもう全くもって、はい、もう裁判沙汰になると、もうこれは信託は通用しません。それからこれはクレウのこれ契約なんで、このお父様が判断能力がしっかりしているときに契約をしないとこれはダメです。はい、この方がもう認証の場合、じゃあ、契約するったって、どのみち交渉役場に行って、交渉人の方がまあ判断するんですけど、あ、このお父さん、ちょっとおかしいねって言われても、それで終わりですから、まあ、必ずこの方がしっかり判断能力があるときに、もちろんやらないとダメです。で、あとはやはり、ふさわしくないケースをすれば、まあ、信託財産がやはり少額の場合、はい、まあ、現金、例えば100万、まあ、言葉ありにつけても100万、200万とか、まあ、そういったケースで、やはりやるとなると、そこまでして、まあ、ちょっとやはり最初は初期コストがかかりますので、まあ、そういった部分はちょっと、まあ、あまり適当ではないかと。ふさわしくない部分、あとはですね、あとはそうですね、やはり、この家族間の信頼がないこと、ない、と、やはりこの信託関係、まあ、信託契約は結べませんので、はい、それは、ご注意ください。次はですね、ちょっとどういう、そうですね、とりあえずちょっとこれをすいません、ちょっとお時間は何時まででしたっけ。ちょうどいい時間ですね、これはお配りちょっとこれすいません、よろしければ、ちょっとこういう形で、すいません、僕だけちょっとあとこれちょっとすいません、ちょっと全部あればいいんですけど、すいません、ちょっとすいません、すいません、もうあすいません、申し訳ちょっと待って、ですね、家族信託のちょっと流れをすいません、ちょっとすいません、なくて恐縮です。本来、どういうふうに進めていくのっていうことをちょっとご案内していきます。はい、すいません、本来のちょっとパワーポイントがあればいいんですけど、すいません、やはり一番目に家族内での打ち合わせですね、はい、打ち合わせをしっかりしていただいて、はい、何の目的でやるんでしょうかと。で、やはりお父様の心配、財産心配だよ、やっぱりもう認証になるともう何もできませんよと。で、やはりその家族内の打ち合わせが必要になってきます。で、あとはやはり専門家にご相談なさった方がいいと思います。で、家族信託がもう魔法ではないんですね、魔法ではないんです。で、やはり心情看護という先ほど言葉が出てきました。心情看護というのは、やはり例えば入院とか介護の手続きは信託契約ではできないんですね。これは先ほど申し上げた任意貢献でやはり結ばないとできません。あくまでも信託というのは財産管理なんで、これは、はい、できないんで、その辺を考えて、家族信託が全てにおいて一番いいとは言いません。で、もちろん他にやる、例えば、まあ、例えばちょっと税金のことはちょっと、まあ、あまり、深くは申し上げないんですけど、税金対策でしたら生前贈与とか、まあ、あと財産、例えば、即効性はないんですけど、やっぱり遺言書、やはりそういった部分がありますので、まあ、あくまでも 認知症対策、はい、という、まあ、考えで皆様の方がやっぱり、うん、身近に感じるかと思います。そしてあとはやはりこのご相談なさった上で、まあ、じゃあ登場人物、まあ、信託契約の設計をするわけですね、はい、登場人物というのは先ほど皆さんご存知の通りもう覚えられましたね、はい、委託者、受託者、受益者、それだけじゃないんです。本当は実は受益者、代理人とか、はい、あの先ほどのこの受益者というのはこのお父様なんですけど、お父様が認知症になったらどうすんのと。じゃあ何も喋れないから、じゃあお父様代わりに受益者代理人をつけようとか、それから先ほど申し上げた 受託者というこの長男さんがやっぱり不慮の事故になっちゃって亡くなっちゃった場合どうしましょう。だったら、まあ、受託者、第二受託者を考えていきましょうということを考えていかないと、あの契約書の中にちゃんとそれを仕組みを入れていかないと、ああ困ったって言ってはもう遅いです。もうそれでもう終わっちゃいます。なのでそういったことを、あらゆることを考えながら登場人物を考えて、この4番にある信託契約書を作成します。まあ契約書なんで、あのもう何でもいいんです。もう普通にあの皆様で考えて、でただそれだけですと、やはりいわゆる法的というか、やはりオーソライズされるために公証役場で、いわゆる公証役場で公正証書を作るんですね。で公正証書を作る、なんで作るのって言ったら、実は銀行さんが絡んでくるんです。銀行さんがやはりあの先ほども野口の方からの、 あの、まあ、説明でもあったかもしれません、 あったんですけど、信託口口座、信託口口座っていうのを作るんですね。でそれを作るがために、いわゆる倒産隔離機能という、あのいわゆるあの、まあ、債権者が手を出したけど、いやそれはあの信託財産ですが守られている、あくまでもその受託者の財布というか信託財産ということで守られている、それを作るがために銀行さんに口座開設するときに公正証書、まずほとんど 100% 公正証書作ってきてねと言われるんですけど、それを作らないと口座開設しません。でも中にはあります。中には実はあのいわゆる専用口座、信託専用口座といって、まあ、あのちょっとグレーゾーンなんですね。いわゆるあのちょっとグレーということはどういうことかというと、いやちゃんとあの財布を変えて、信託口のこのお財布を、この信託財産のお財布を別の口座でやってますよと言っても、やはり証明するのはこの信託口口座という完全に独立した口座を作った方が間違いないです、はい。まあ、これは実はちょっと銀行さんとの折衝があるんで、まあ、これはちょっとで、それでようやく信託口口座が開設して、これで信託契約は終了となります。まあ、これは一応金銭、まあ、金銭で、あと不動産になりますと、不動産の場合は、まあ、登記が必要になってくるんで、まあ、もちろん実はあの金銭だけですと登記はいらないですね、もちろん、はい。で不動産絡みですと、信託を登記、財産を登記しないことには、あのやはり、まあ、法律的には、まあ、いわゆる守られないんで、一応これが信託の契約の流れです。ですから一応これだけをちょっと、まあ、大変ですけど、これを やることによって、もう例えばお父様が、まあ、ちょっと認証になっても、まあ、信託契約を結んでるために、いろいろ財産管理ができるということはメリットはあります。なので、まあ、そうですね、あとはそうですね、まあ財産管理というと、やはり認知症対策がやはり一番か、まあ、一番だと思います。でもうあまりお時間ないんですけど、一応まあなんかあのご質問もしなければ、僕の方でちょっとご質問想定を作ったんで、ちょっと呼んできましょうか。あ、ご質問ありますか。どうぞ言ってください。いえいえ、 心情、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、そうです、はい、あ、そうです、そうです、 おっしゃるとおりです。に、まあ、いわゆるあの任意貢献制度という形で、はい、はい、はい、はい、そうです、はい、はい、あのそれはあまり、はい、あの家族間なんで、はい、まあ、例えば収益物件で、まあ、例えば、まあ、息子さんがこの何か穴を開けた、やはり、まあ、このお父さん、そんな管理しちゃダメだろうと、それはまあその家族間でやっぱり、はい、それは、はい、問題ない、はい、あ、それはありますね、それはもうどうぞ、はい、ということで、で、あとちょっと今日申し上げ、あ、どうぞ、はい、そうです、そうです、あの今ですね、はい、あのいわゆるあの今日の登場者、実はいわゆる委託者、受託者、それから受益者、この3人プラス先ほどちょっとちらっと申し上げたのは、いわゆる受託者第二受託者とか、あと受益者代理人、それから信託監督人という、はい、言葉もあるんです。で、その信託監督人とかも、はい、登場させて、なんだこの息子さんがちょっとやってるのおかしいなというときには、信託監督人を権限の人を入れるか、親戚のおじさんか。で、あとは、やはりいやいやそこまでやる必要ないよ、まあ、この受益者、お父様のいわゆる受益者代理人、まあ、これは代理人なので、お父様がちょっと認知症になった場合の当てがえなんで、今あのご助言をいただいた信託監督人という立場の方を、はい、据えていけば問題は防げるかなと思います、はい、あ、でもちゃんと契約書に置いていかないと、後から入れたいよって言ってもダメなんです、はいはい、それは、あ、すいません、はい、そこの辺は詳しくは、はい、そういうことで、はい、あとご質問はございますか、あ、はい、お願いします、難しい質問、はい、はい、はい、そうです、そうですね、はい、はい、そうです、そうです、はい、いろいろいろんな形で、はい、そう安全ではないです、はい、なんで今やっぱり、まあ、そこでどこで歯止めをつけるかっていう、やっぱり大目付け的なものをやはり考えていかないと、はい、難しいと思います、はい、だからいいわいいわでやってると、そのうちやっぱり息子さんが暴走したりとか、あとやっぱりお父様がちょっとやっぱり気が変わって、ちょっとそういった部分もありますので、やはりその辺はきっちりといろんな登場者の方に、あ、いろんな方を登場、まあ、していただいて仕組みを考えないと一筋縄では いかないと思います、はい、はい、そうです、そうです、増えることになるかもしれませんし、ただ一応、まあ、よくあるのは、ちょっとこれもあの、まあ、実はいい、あのふさわしい、まあ、信託でふさわしい方法、まあ、これは、まあ、実はちょっと前妻に子供がいて、はい、で、まあ、ちょっと離婚された方は、はい、あのちょっと信託を使って、ちょっとその、まあまあ、ぶっちゃけですね、こういうことですね、時間あんまりないですね、まあまあ、お父さん、うん、で、まあ、こうやって、まあ、こうやって、ちょっとこれは。で、まあ、でこの、まあ、C とか、まあまあ、こうお子様がいないとき、こうお子様がいないとき、はい、この方のお父様の、はい、財産を、 はい、まあ、亡くなった場合、
はい、
まあ、もちろんこちらの方は、あ、まあ、このお子様に行きますね。で、まあ、あ、もう時間ですね。で、こちらの方に、やはりお子様いらっしゃらないと、財産がこちらに行く可能性あるんで、それを信託財産で、ちゃんとこの財産は、でもこの人にはお世話になってる、今の現状の奥様ではこちらに渡したいけど、じゃあその後亡くなった場合、じゃあこちらに行くようなことを信託契約で中に織り込んでやれば防げます。はい、はい、まあ、これちょっとですんで、やっぱりちょっと離婚された方はちょっとそういうことでもメリットはあるかと思います。はい、まあ、ちょっと、まあ、これはあんまりちょっと深くはあんまりお話しなかったんですけど、まあ、一応、まあ、僕は